ハレルヤ。生きとし生けるものすべてをお作りになった命の源である天の父なる神様、私たちはあなたに愛されるために作られ、また神様、あなたに愛されたその愛をもって互いに愛し合うために、またそのことを通して神の栄光を表していくために今も生かされております。私たちは神様に背を向けて、神様の家から家出をして、遠くに自分勝手な自分の好きなように生きることを願って放蕩していた息子や娘たちでありました。しかし父様は私たちが帰るのをずっと待っていてくださり、すべてのことを働かせて、ある時には苦しい、自分の力ではどうすることもできない問題に、それをあえて私に与えてくださり、その苦しみを通してあなたは私たちを身元に引き寄せてくださったことを、また私たちが向きを変えてあなたの方に向き直るときに、一歩あなたの方に近づこうとするときに、あなたは遠くから走り寄って私たちを抱き、口づけし、また大祝宴を開いて大喜びをしてくださる、そんなお方であることを聖書は語っております。何よりも私たちがまだ罪人であったときに、主イエス・キリスト様が私たちの受けなければいけなかったその罰を、私たちの罪を肩代わりしてくださり、身代わりに背負ってくださる中で、あのイエス様の十字架のところに私たちのすべての罪のすべてが釘付けにされ、そして流された血潮と打たれた打ち傷を通して、神様、罪の許しと神の子供とされる特権がただギフトとして備えられたことをありがとうございます。主は私たちが向かう墓に葬られ、そして黄泉に下ってくださいました。しかしこの3日目の朝、イースターの朝、死の日の朝に主は蘇られて今も生きていらっしゃいます。墓の前に来て嘆く人たちに対して、あなた方はなぜ死人の中で生きているものを探すのかと、ここにはおられません、蘇られたからですと天使が告げました。目には見えませんが、今もあなた様は私たちの孤独の隣にいてくださいます。またすべての苦しみや悲しみを知っていてくださり、私たちが担いきれないその痛みや苦しみをあなたが代わりに背負って、私たちを背負って神様、あなたは人生の旅を続けてくださっております。どうか私たちの心の目を今開いてください。どうぞ神様、復活して今も生きていらっしゃるあなた様に相まみえることができますように、霊の眼を開いてください。そしてこのものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助けて導いてください。主イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。イースター歓迎礼拝にようこそおいでくださいました。神様は皆さんを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますようにとお祈りをさせていただきます。まず特別にウィスパリングホープの方々に賛美をしていただきました。ありがとうございました。先週は受難週という特別な週を私たちは迎えました。金曜日が受難日だったんですけども、一時期ですね、花見を金曜日にどうかという話もありましたけれども、いやいや受難日に花火はどうかということもありまして、まあ、もちろん個人的に行かれた方もいらっしゃると思いますが、皆さんはどんな一週間を過ごされたでしょうか。私は、あんまりそういうことしないんですけども、今年のこの受難週は、いろんなことでこう短い俳句とか短歌と言われるようなこと、五七五とかですね、五七五七七とかそういうことに、ちょっとこういろんなこう景色を見たりしながら いろんなこう句を作ってみました。古利根の流れのほとり桜散る、その儚さにイエスを思う。満月の昇りを見つつ主を思う、弟子を囲んだ最後の宴。たらいから受難に至る神の愛。舞い散った花びら一つにじられて、父を滴るイエスの御顔。受難日は身の毛もよだつ金曜日。イエスと共に我十字架に。実はさっきウィスパリングホープの方が、私のとても好きなアバブオールという歌を歌ってくださいました。本当に感謝です。十字架に貼り付けにされて殺された。墓に葬られた。殺されるために生き、拒絶され、人々からのけ者にされ、一人ぼっちの孤独になられた方。バラの花が地面の上に落ちて、踏みにじられていくように、あなたは私の身代わりに罪を背負ってくださった。イエス様を踏みつけたのは私であります。トランポリンという言葉がありますよね。その言葉でこう、踏みにじるとか踏みつけるという言葉が、トランプルという言葉があるんですが、花をですね、地面に踏みつけてこう踏みにじる、そういうことをしたのは私たちだということを覚えます。イエス様を踏みつけて踏みにじったのは私たちであります。そんな私たちを愛し許してくださったのはその十字架の愛でありました。あなたは私のことを何よりも大切に思っていてくださり、十字架で苦しまれ死なれた、バラのように孤独で踏みつけられても私を愛してくれた。それはもう一度受難詩を振り返る素敵な賛美の歌声でありました。続けて歌ってくださった曲もですね、これは復活の詩とともに御言葉とともに生きるという素晴らしいこの歌だなと思いました。今日私たちはイースター復活祭の主日を迎えています。受難週の次に来るもの、それがイースターであります。苦しみの後に来るもの、それは喜びであります。寒い厳しい冬の後に来るもの、それは暖かな春であります。イースター、そうですね、日本人にとってももう一度こう死生観を問う、死んだらどうなるのかということを問いかけている時であります。少し前に千の風になってという歌が日本語でも翻訳されて流行りましたが、あれはイエス様がおっしゃっている歌詞だということで聞いてみるとですね、非常にこうしっくりと聖書にピタッと当てはまる言葉であります。私のお墓の前で泣かないでください、そこに私はいません、眠ってなんかいません、天の風に天の風に乗って、あの大きな空を吹き渡っています。もし復活というものがなければ、死んだらすべてがゼロになるということでありましょう。死んだらすべてがリセットされるのだとすれば、早くこの苦しみから逃れたいということで自殺をする人も多いでありましょう。しかしキリストが復活されなかったのなら、この福音宣教というものは実質のないものになってしまう。そう聖書は語っています。実質のないもの、まあ、難しい言葉ですが、それを少し、砕けて話しますと、中身の入っていない金庫とかですね。皆さんの家にももしかしたら金庫がたくさんとあるでしょう。 金庫の中に中身が入ってなかったらどうなりますか。それただの箱であります。ただ重たいだけでですね、金庫というのは入ってないととても荷物になるというか、もう引っ越しをするときにもですね、大変な、重たいものであります。しかしもし復活、死者の復活というものがなければ、福音宣教という言葉で何が語られたとしても、それは中身のないただの宝箱だというんです。この後卵、ゆで卵を、それぞれに用意しておりますけれども、婦人の方がゆでてくださいました。実質のないもの、もし復活というものが なかったとすれば、まあ、上手にですね、中身をくり抜いた、吸い出したこう卵の殻だけ、それがこの残っていると。期待して開けてみたら何も入っていないという、そういう卵。それがこの復活というものがないキリスト教であります。実は日本的なキリスト教になってしまう場合に、非常に残念なことでありますが、この復活という力強さが、時に受け止められない、拒絶されていくということが起こります。そこに残るのは非常に母親的な神ではありますが、ただ一緒にいてくれるだけで涙を流してくれますが、救う力がない神ということになります。しかし聖書はそうではないよと語っているんです。確かにキリストは人々からのけ者にされ、一言も文句を言わずに、毛を刈る者の前で黙っている蜜蜂のように口を開かずに殺されていきました。非暴力、無抵抗のその歩みをなさったんです。しかし、三日目の朝この方は勝利者として蘇られて今も生きていらっしゃいます。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものだと聖書は語っています。十字架信仰とともに復活信仰、さらには主が再び来られるという再臨信仰を聖書は語っておりますけれども、今日ですね、新約聖書の光の中から創世記の信仰の父アブラハムの姿に、その復活信仰を覚えて、共に見上げていくことができたらと願っております。聖書をお持ちでしょうか。今日は創世記の22章というところを開きましたけれども、もう一度せっかくですから開いてみていただけたらと思います。先週も同じところを見ましたが、先週はこの苦しみという側面に光を当てて、これを覚えました。主と呼ばれる神、天地万物を作られた神が、様々な経験の後に、人生の晩年を迎えたアブラハムという人物に試練を合わせられました。アブラハム、英語で言うとエイブラハム、有名な方の名前です。信仰の父と呼ばれています。しかし、神はそのアブラハムに呼びかけられた後、あなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そこはやがてキリストが十字架につけられる場所です。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄として、イサクを私に捧げようと神はおっしゃったのでありました。考えられない恐ろしいことを神は命じられたというふうに拒絶していく、そんな命令には従えませんということが、まあ、一般的な人でありますが、アブラハムはこれまでずっと神様の体験をしてきたんです。体験的に頭で知ってるだけじゃなくて、この方確かに生きて働かれて、私のようなものに目を留めて、一羽のスズメでさえも目を留めてくださる方は本当に生きてらっしゃって、もちろん遠くから見てくださいますが、近くに、そば近くにいてくださって、喜ぶときには一緒に喜んでください。涙を流すときには一緒に涙を流してくださる。そして問題を乗り越える力を与えてくださる。そういう、この、主と呼ばれる方を体験的に知ったアブラハムは、この方の語られたことは嘘偽りは一つもないと。この方がそうおっしゃるのであれば、必ず、 その言葉に備えて、約束にかなったことが用意されているはずだと、神様を信頼して、それに従っていきました。山に登っていく二人の姿がありました。お父さんと一人息子イサク。いよいよその山頂に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築き、焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り上げ、祭壇の上に焚き木の上に置きました。そしてアブラハムは手を伸ばし、刀を取って、そしてそれを振り上げ、自分の子をほくろうとしました。本気で殺そうとしたんです。しかしその時、主の使いが天から現れて、アブラハム、アブラハムと仰せられ、今日のこの御言葉で選ばせていただきました12節。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子を自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたから。そんな風に神様はストップをかけてくださったのでありました。アブラハムが目を上げてみると、なんとそこには角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいたんです。そのお羊を取って、それを自分の子の代わりに全焼の生贄としてほぐって捧げたということが山の上で行われました。そして有名なアドナイ・イルエ、主の山の上には備えがある。主は備えてくださるというそのような名前を神様に新しくつけていくアブラハムの言葉を覚えます。さて、どんな思いでこのアブラハムはイサクを本気で殺そうとしたのか、そのことに関して新約聖書の光を見たいと思うんです。今日聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれておりますが、今日の時代は本当に幸いなことに旧約聖書を解説してくれる、解き明かしてくれる新しい啓示の光として、新約、新しい契約の聖書があります。聖書は聖書の参考書とか解説書と言われますが、いろんな仲介書とかそういうのを読む前に、まず聖書そのものをお読みなさることをお勧めいたします。今日見たいのは新約聖書の後半にある手紙の一つなんですけども、ヘブル人への手紙というのがあります。そこももしよければ一緒に開くことができたらと思っております。もし初めての方がいらっしゃったら、お近くの方がちょっと助けてあげていただけたらと思います。ヘブル人への手紙の11章17節からのところをご一緒に味わっていけたらと思っております。ヘブル11章の17節からのところであります。ヘブル人への手紙11章の17節から19節までをお読みいたします。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。先ほどの創世記の22章だけを読みますと、そこまではこう読み取ることができないのでありますが、アブラハムがどんな思いです、どんな信頼と信仰を持ってそのイサクを本気で殺そうとしたのかという、そのところにこのベールが、覆われていたベールがこの取り除けられております。神様は約束しておられました。一人子イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれる、そしてイサクを通してあなたに星の数ほどの子孫が与えられるよということが ありました。ですから明らかにこのイサクという人物が約束の子なのであります。それにもかかわらずその子を全焼の生贄として捧げようというのでありますから、非常な葛藤があったわけですけれども、アブラハムは一晩もがき苦しみ、神様とこの祈りの中でもがいた中でこの復活信仰にたどり着いたわけであります。神という方は、聖書という神という方は人間が作った神じゃない、人間をお作りになった神だ。人間が作った神はひとたびそこに置くと自分の力では動くこともできない、息をすることもできない。しかし人間を作られた方ならば人に命を与え生かしてくださっている方であるならば、たとえ自分がその子を殺したとしても神はその子を再び蘇らせることもできる、復活させることもできる、いやそうしてくださるはずだということに、そういう結論にたどり着いたのだと思われます。彼アブラハムは神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。そのように記されています。これはキリストの弟子たちでさえ見習うべき復活信仰、まさに信仰の父の素晴らしい信仰であります。四半世紀25年かかって、いやその人生そのものをかかって100年かけて神様はですね、その復活信仰に至らせたわけですね。そうでありますから、3年ぐらいですね、イエス様と一緒に神職を共にしたぐらいではなかなかそこの復活信仰までたどり着けなかったようであります。そうであるならば日本人がですね、死人が復活した、イエス様が復活した、そんなのちょっとそれだけはちょっと馬鹿らしくて聞きたくありませんという方ももちろん普通だと思います。それが普通の反応です。しかし聖書が言っているこのイースターの事実をですね、もう一箇所だけ聖書を開いて見ていけたらと思っております。新約聖書をもう少しページを戻しますが、新約聖書の3番目の書物にルカの福音書というところがあります。最初の4つは福音書ゴスペルと呼ばれます。黒人霊下のゴスペルもですね、ルーツはこの聖書にあると思いますね。阻害されたもの、迫害されたもの、いじめられているもの、のけものにされているもの、そういうものの味方になってくださる、そういうものの痛みを分かってくださる、 Nobody knows but Jesus という、この方だけは私のこの苦しみを知っていてくださる、他の誰が知らなくてもという方がこのイエス様でありますけれども、ルカの福音書の、最後のところです。24章、そこには実は今日は修法と特別なこの絵が印刷されたものを用いさせていただいたんですが、これはこのルカの24章の場面に出てくる光景なのであります。まず一つ目に見たいのはですね、女たちがお墓に行った後ですね、イエス様のご遺体がなくて復活なさったということを聞いた後、それを使徒たちと呼ばれる残された弟子たちに話したところの場面です。特に注目したいのは11節、24章の11節。ところが使徒たちにはこの話は戯言と思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。そうですね、戯言と思われる、冗談はやめてください、寝ぼけてるんじゃないですか、復活したなんてそんなことはありえないと、あのイエス様の愛してやまない十二弟子でさえ、もちろんイスカリオテユダは既に、自殺をしておりましたけれども、あの身近な弟子たちでさえ復活ということはですね、戯言と思われたのでありました。女たちを信用しない、嘘でしょ、そんなね、嘘をつかないで、 もうね、頭冷やしてきなさいということで、全然もう信用してくれない。まあ、大体男性はですね、女性を信用しないこと、罪深い性質があるかもしれませんが、本当のことを言ってくださることの方が多いと思います。しかし、使徒たちには、この話は騒ごとと思われたと記されております。さらにですね、この、ちょうどこの日、二人の弟子が、このエルサレムから11キロメートルほど離れたエマオという村に行く途中、それがこの絵なんですけども、二人の弟子がいてですね、真ん中にイエス様がいらっしゃるんですけども、エマオというところに行く途中、二人がですね、歩いていますと、イエス様ご自身が近づいてきて、彼らと共に道を歩かれました。御言葉は私たちの身近なところにあります。目には見えませんが、孤独の隣にこの方は実際に歩みを伴ってくださる方であります。生まれる前から私たちを背負って歩んでくださっている方は、たとえ私たちの髪の毛が真っ白になったとしても、決して見捨てないで、背負い続けて、間違いなく約束の地にたどり着かし、天国に迎えてくださると思います。しかし、目が遮られていたならば、目が開かれていなければ、その方がイエスだとは分からないんですね。イエス様は、大変ユニークに、質問をするんですね、17節。歩きながら二人で話し合っているその話は一体何のことでしょうか。そうしますとですね、二人はですね、暗い顔つきになって立ち止まったと、あります。かつて宗教改革者のマルチン・ルーターも暗い顔をしてですね、落ち込んでいた時があったようであります。クリスチャンになったらいつも笑顔、スマイルというわけにはいかないことが多いんですよね。いや、クリスチャンになったからこそ味わう自分の罪深さにのゆえの苦しみもあるでしょうし、いろんなことで信仰を持っていたとしても暗い顔つきになることはあります。しかし、あのマルチン・ルターの場合はですね、奥さんがすごいことをしたんですよね。喪服を着てご主人の前に現れてですね、そしてですね、もうご主人ルターはびっくりしてですね、何事かと、一体なんでお前喪服着てるんだと、真っ黒い服着てるわけですよね。そうしましたら奥さんはですね、すごい辛辣ですけども、でも本当にルターを励ましたいということでですね、そういう非常手段に出たのでありましょうが、あなた様のお顔を見ておりますと、神様が死んでしまったような顔してますよと。暗い顔してね。復活のイエス様なんかどっか行ってしまって、ただ十字架につけられて葬られただけのイエス様。今はもう生きていない。神は死んだとしか思えないような顔をなさっています。そんなこと言われたルターです。いや、そんなことない。復活したイエス様生きてらっしゃるんだよ。ということで、それで立ち直ってですね、また笑顔を取り戻したというエピソードがありますが、この時にも目が遮られている、心の目が開かれていない弟子たちは、目の前にその方がいらっしゃるのに、イエス様だとは分からなかったんです。それでですね、非常にユニークに逆に質問していくわけですね。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らないんですか？どんなことでしょうか？ナザレ人イエス様のことですよ。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長や指導者たちは、この方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそ、イスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから三日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので、戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。イエス様は、ああ愚かな人たちとちょっとお叱りの言葉を言いながらですね、でも聖書を丹念に解き明かしてくださり、また食事のもてなしを受けているときに、このパンを裂いて祝福し渡されたときに、彼らの目が開かれてイエス様だと分かったという姿があります。 それでですね、その仲間は集まってですね、本当に主は蘇られたんだということを話し合っていたんですけども、最後に見たいのは、41節の言葉であります。いろんな噂話をしていたんです。復活してイエス様のことについて。そうしますと、イエスご自身が彼らの真ん中にスーッと来て来られたんですね。彼らは驚き、おじまどってですね、幽霊を見ているのだと思いました。でもイエス様は、なぜ取り乱しているのか、どうして心に疑いを起こすのかと、私の手や私の足を見てみなさいと、まさしく私だよ。霊ならこんな肉や骨はないよ。私は持っているよ。そう言った後の弟子たちの反応なんですが、41節。福音書というのは大変、真面目にというか、真実をそのまま書き記していますから、こんなことがあります。この表現、なんとユニークな表現。それでも彼らは、嬉しさのあまり、まだ信じられず。これどういうことでしょうかね。信じられないんですけど、嬉しいんです。こういうことがあります。日本ハムのヒルマン監督が、日本一になったりした時ですね、有名なことを言いましたよね。信じられない。でも喜んでます。これが、誠に不信仰を超えた、しかし約束を必ず成就してくださるときに、まだ信じられないんですけど、それでも喜びが与えられていく。そして復活信仰を自分のものとしていく。その最初の一歩であります。嬉しいんですけど、まだ信じられない。人間的に頭で考えると、あれ死人が生き返るはずがない。なんでだということになりますが、実際にそこにいらっしゃる。もし復活がなければ、福音宣教は何が語られても、中身のない金庫と同じです。中身のない殻だけの卵と一緒です。しかし、ここにはおられません。蘇られて、主は今も生きていらっしゃる。Because he lives. 今彼が生きていらっしゃるから、私は明日に立ち向かっていくことができる。その方が共にいてくださるならば、何があっても大丈夫だ。その方の御手の中に全てがあるならば、私はその方に全幅の信頼を寄せて、全てを委ねて、その方と共に幸いな人生を歩んでいこうということになるかと思います。皆さんはこの復活の主にすでにお出会いなさっているでしょうか。主は皆さんのそばに、世の終わりまでいつも共にいてくださる方でありますから、皆さんの心の目が一日も早く開かれるようにとお祈りをしていきたいと思いますが、それぞれご自分の言葉で神の前に祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。それぞれ一緒に祈っていきましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。あなたは固い固い私たちの不信仰を、その閉塞感の殻を越えて、それを突き破って約束を成就してくださる方であります。弟子たちでさえもキリストが復活するということは戯言だと、ありえないことだと、もう全てが終わったと神様思っていたようなことでありました。しかし復活の主がそこに現れて、弟子たちは嬉しかったけれども、まだ信じられないという状況にありました。しかしいろんなところを通された信仰の父とされたアブラハムは、まさにイサクを捧げようとしたとき、神様は死人をよみがえらせることもできると、はっきりと復活信仰を持って全能の主を仰ぎ、そして主の御言葉に信頼して一歩一歩を従って歩みました。約束を私たちのものとするために必要なものは信仰であります。どうか私たちに主を信仰をお与えください。また主を、どうぞあなたが私の不信仰を取り除いてください。神様、心の目を開いてくださって、目には見えませんが、風や空気と同じように確かに存在しておられる十字架の主、復活の主にお出会いしていくことができますように。そして人生は出会いで決まると申しますが、神様、本当にその幸いな最高の出会いを通して、 人生が新しく良い方に作り変えられていく、そのような素晴らしい主の美しい奇跡を見させていただけますように心から願います。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。